経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード6535、アイモバイル代表取締役会長田中俊彦さんです。田中さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、アイモバイルの事業内容のご紹介をお願いいたします。
アイモバイルなんですけれども、まあ、企業当初ですね、アドネットワークっていう、まあ、メディアさんとクライアントさんをマッチングするプラットフォームをガラケーの時から作ってまして、それをまあスマホの方に展開して、まあ、国内最大規模で、やっておりまして、今もやっております。で今、CM などでおなじみの高野花さんを使ったですね、CM を使ったのフルナビっていうふるさと納税のプラットフォームを今展開しておりまして、それ以外にも、ゲームの大手というゲームアプリをですね、量産している、そんなサービスを展開しております。
ありがとうございます。また後ほど事業内容について伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。では田中さん、生年月日を教えてください。
54年2月5日です。
はい。現在おいくつでしょうか。
現在45になりました。
はい。ご出身はどちらでしょうか。
京都ですね。
はい。ご自身で子供時代を振り返って、どのようなお子さんだったと思われますか。
大体成績表には落ち着きがない子っていうふうによくキョロキョロしてるっていうふうに言われてましたね。
はい、
はい、
勉強やスポーツなどいかがでしたか。
勉強も好きではないんですけど、まあ試験とかあるんで、はい、まあほどよくやってましたね。
はい、はい、高専に進まれたということなんですけれども、これなかなか勉強大変でらしたんじゃないですか。
そうですね、勉強はめちゃくちゃ難しかったですね。
ですよね。
はい。
何系のものを学ばれていらっしゃったんですか。
やっぱり理系なんで、結構なんですか、熱力学とか、はい、なんかもう名前も忘れましたけど、難しいことばっかり、なんかエンジンを学ぶんですけど、はい、まあ、エンジンを作るってことになるとすごい勉強の下地が必要で、はい、さっぱりでしたね。
行くはその道にという思いが当時はあったのでしょうか。
あったんですけどね、1ヶ月ぐらいで、もともとエンジンにすごい魅力があって、
はい、
ちょっと面白そうだなと思って、で、高専だったら本格的に勉強できるなと思って、頑張ろうと思ったんですけど、まあ1ヶ月ぐらいでちょっと興味なくなっちゃって、
はい、
5年間どうしようかなって本気で思ってたんですけど、まあ、卒業だけは親に絶対しろって言われて、
はい、
分かったっていうので、ちょっとギリギリ頑張って卒業できました。
その先はどのようにお考えだったんですか。
その先はですね、どうしようかな、本当に悩んでたんですね。まあ普通に就職しても多分辞めそうだなと思って、でまあ学校の先生にも、
はい、
僕ちょっと就職してもすぐ辞めるかもしれないんで、学校に迷惑かけたらあかんから就職辞めますっていう話もしてたんですけど。
なるほど。学校の推薦でその就職先に行くと、こう学校に迷惑がかかってしまうのではということですか。
そうですね。まあ当時就職氷河期の中、高専で 100% の就職率だったんで、
はい、
就職してすぐ辞めるようなやつが来たら問題やっていうのになるんかなと思って、ちょっと自分なりに配慮したんですけど、はい、まあ先生が言うには、まあお前ごときが、すぐ辞めたところで高専の看板って強いから、嫌、やったら一週間で辞めたらええやん、みたいな感じで言ってくれたんで。
素敵な先生ですね。
そうですね。
う
ん、素敵な先生でしたね。
あ、そうでしたか。
はい、
では、その学校のこのご縁もありつつ、就職先を選ぶことができたのでしょうか。
そうですね。でも速攻求人票見に行って、もうここがいいやと思って、はい、ポテトチップスのカルビって書いて、 就職、まあ、友達が就職もうそこ内定決まってたんで、
はい、
でなんか高専だったら結構受かりやすいよっていう話も聞いてたんで、はい、カルビーだったらなんか名前いいしいなみたいな、
楽しそうですし、
食べたことあるし、
ね、そうです、食べたことめっちゃあるしみたいな、
馴染みがあるから
、そうですよね、うん、最初はどのようなお仕事されたんですか。
最初はですね、工場で2交代で、まあ、朝、はい、昼2交代で、まあ、工場の中でポテトチップスの、味付けと包装作業っていって、はい、まあ、パチンとこう挟むやつですね、はい、でポテトチップス最後箱袋詰めして段ボールに入れて送るっていう、そういう工程で、
ではそこはもう一度辞めてしまわれたということなんですね。
そうですね。
何年ほどお勤めだったんですか。
いや半年ぐらいですね。
あ、そうでしたか、はい、その後はどの業界に行かれたんでしょうか。
でその後にですね、まあ、自分でやってみたいなっていう思いもあったんですけど、はい、ただ何のスキルもないのでちょっと一回就職してみたいなっていう中で、はい、まあ営業をなんか強くしてみたいなっていう思いもあって、まあ、当時結構社会の中でも厳しいって言われてる光通信系の会社に面談行きまして、はい、まあ、合格させてもらったんで、まあ、そこでちょっと営業の修行をやりに行こうみたいな。
もうまさに修行というような世界観だったのではと思うのですが、いかがですか。
そうですね、1週間で半分ぐらい 50% 辞めるような会社だったんで、はい、で挨拶は押す絶対押すって言わなきゃいけないっていう、エンジン組んで朝始まって、はい、エンジン組んでお疲れさんって言って帰るっていう、
あ、非常に
めっちゃ体育会 会計、
はい、もう体育でしたね、
はい、体育会計のイメージはあったんですけれども、はい、もうまさに体育であるん
です、体育ですね、はい、
ずっと電話する、
ずっと電話で、市内持ってる部長とかもいましたね、もうで胸ぐらつかまれて10メーターぐらい引きずられてる部長とかいたりとか、
部長も引きずられて、
引きずられてましたね、本当今だったら本当にバズってくれると思うぐらいの映像はいっぱい撮れたと思うんですけど、
スマホないですからね、
スマホなかったですね。
ではそこではどのくらいお勤めでらっしゃるんですか。
半年ぐらいで業績不振になって、はいはい、その関西の、そうですね、大阪でやってたんですけど、大阪の営業所を閉めるよっていう話で、まあその中で東京に3名だけ呼ばれることができたんで、東京行くかっていう話で、あ、じゃあ東京一回チャンスありそうやし行ってみたいみたいなんで、まあ僕もそのタイミングで東京に来て、また違う IT 企業に転職をするっていう、
はい。そこでも営業をやられてらしたんですか。
そうですね、そこでもまあ営業を期待されて、まあ転籍ですかね、はい、出資先の方に転籍っていうので、転籍をして、でまた東京で IT の生活が始まったって、はい、そんな感じですね。
成績はいかがでした。
成績ね、まあ、運よくトップセールスをずっとやれまして、はい、そうですね、
その営業というものでトップセールスであれるというのは、はい、どういうところにスキルや力というものが必要なのでしょうか。
営業で、ね、結構ね話すように思われるんですけど、実際8対2か9対1ぐらいで聞く作業なんですね、お客様のやっぱ興味関心のあるものをとにかく聞きまくるみたいな、まあ、仕事以外のところもそうなんですけど、やっぱり人ってこう話させると結構気持ちよくなるんで、まあ、こういうといやらしいんですけどね、うん、まあ、でも結構やっぱどこかのトップセールスの人もやっぱ結構聞く人が多いんじゃないですかね。
そうですか。その後はそこの IT 企業でしばらく働かれてらしたんですか。
そうですね、そこで働いたんですけど、そこもまた業績不振になりま
して、
な
かなか厳しい
やっぱ IT って今こう儲かるイメージあるんですけど、当時は IT って本当何が儲かんねんみたいな、はい、ヤフーがギリギリ儲かってて、楽天さんもやっぱ赤字だったんで、なんか IT って儲かんないよねみたいな感じで思われて、なんかまあ我々の会社も業績不振で倒れちゃうっていう、そんなところでしたね。
基本は広告枠等の営業である。
そうですね、当時はまあ自社メディアの広告をやるんですけど、はい、まあ費用対効果はやっぱ合わなかったんで、どんどんどんどんお客さんが引いてってみたいな、はい、でその後今広告代理店に転職をして、はい、でそこでヤフーとかグーグルとか、はい、マイクロソフトとかそういう大手のメディアさんを広告代理店で扱えるっていう、はい、状況になって、だいぶそこで黒字になったって感じですかね、
はい、田中さんその他にも副業もやられてらしたんですよね。
そうですね、副業で当時広告代理店やってたので、はい、まあ、お客様 の, そのリスティング広告とかを見てる中で、あ、これ いけるんじゃないかなみたいな、はい、ちょっとサイトがあって、まあ、金融系のサイト、まあ、当時カードローンとかクレジットカードとか、まあ、今のもあるんですけど、結構アフィリエイトでバンバン申し込みが入ってるような時代があって、まあ、そんな時にあ、これだったら自分で作れるんじゃないかなみたいなんで、ちょっと週末起業っていう形でやりましたね。
なるほど。そのアフィリエイトのサイト自分で立ち上げるような形で広告を載せるというような形、
はい、そうですね、そうですね。で、広告はASP と呼ばれてるアフィリエイトのサービスプロバイダーを使って、はい、まあ、営業行かずともサイトさえ持っていれば提携できるんで、はいはい、提携から収益を得るっていう。
これなかなかよく回ってる。
これピーク年商1億ぐらいまで、
そうですね、副業で、
副業で行きました。
副じゃないですね。
副じゃなかったんですよね。で、まあ副業でそこまで行けて、まあサラリーマンでもそれなりに年収ももらえたんで、これはちょっと独立した方がいいぞっていうので。
そうですね。もう立ち上げる資金ももう潤沢にあって、はい、技術も知識もあってというところでしょうか。
そうですね。
いきなり立ち上げたのが、このもうすでにアイモバイルになられるんですか。
そうですね。アイモバイルの前に、今アイモバイルの子会社になってる広告代理店があるんですけど、はい、そこからまあ立ち上げたんですけど、まあ、そこから1年後にアイモバイルを立ち上げて今に至るという感じですか、ね、
はい。ここまで振り返ってご自身でどのようにお感じになられますか。
やっぱ最初お金稼ぎたいなっていうのもあったんですけど、割とまあ20代の時にだいぶ稼げた面もあって、はい、まあアドネットワークとかもずっとねうまくいくのかなとか思ってたんですけど、はい、やっぱりいつかはその始まりがあればいつか終わりが来るみたいなもので、ピークはやっぱり今超えちゃって、まあ、でもそのアドネットワークの中でも変化をさせて今なんとか生き残りをかけてやってるっていうので、やっぱ常にこう変化をし続けなきゃ生きていけない業界なんだなっていうのは改めて感じてますし、まあ、僕らなんかで言うと今アドネットワークからコンシューマーっていうそのフルナビを立ち上げてまた成長軌道に乗せているので、またここで甘んじず常にやっぱ変化をしていかなきゃいけないなっていうふうには強く感じますね、はい、本当はね30歳ぐらいで引退しようかなみたいなのはずっと思ってたんですけど、はい、まあ、なかなか引退してもまあつまんないなみたいな、そうですね、本当はゆっくりしたい思いもずっとあるんですけどまあでも会長職で社長に共同創業者にね、はい、社長もやってもらって、はい、僕はまあ社長よりは自由に動ける身なんでだいぶ気楽に、そうですね、ただまあ新しいことをちょっと責任持ってね、はい、今やっていかなきゃっていう思いではやってますけど、
今ゆっくりな気持ちと挑戦とのいいバランスのところにいらっしゃる、
そうですね、はい、
ありがとうございます。さて現在までたどり着いてまいりました、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場証券コード6535アイモバイル代表取締役会長田中俊彦さんです。
まあ、御社はこのふるさと納税サイトのフルナビの運営とこのスマホ向けの広告配信ネットワークアドネットワークですね、これが日本柱ということなんですけど、まずはこのアドネットワーク、まあ、こちらからスタートしたと思うんですけど、はい、これどんなビジネスになるんですか。
クライアント、広告主さんとインターネットメディアさん、まあ、無数にあるメディアさんが、うん、まあ、我々のサイトに登録していただいて、うん、登録していただければその我々がも契約している広告主さんを提供するという、
提供すると、
はい、でクリックあたりで、まあ、報酬がもらえるよっていうような仕組みですね、うんう
ん、なるほど。これが最初ガラケーでやってそこからスマホに展開していってと。
そうですね。
ただスマホのこの広告っていうのはちょっとピークを迎えた感じなんですか。
そうですね、ピーク迎えて、うん、まあ、あと Google さんとかも強くなって、うん、まあ、我々の方も Google さんが強くなってる、うん、で、まあ、僕らも Google さんを取り扱いさせていただいて、うん、まあ、Google も配信できるよっていうようなものに変化していってますね、
うんうんうん、なるほど。でもう一つこの中から生まれていったそのコンシューマー向け、はい、いわゆるふるさと納税サイトフルナビ、はい、まあ、ふるさと納税ざっくりとは分かってるんですけど、はい、やっぱり一般の方全員が知ってるわけではない。これどういう仕組みになってるんですか。
あ、ふるさと納税ですか。
ああ、ふるさと納税、うん、というかフルナビの納税サイトと。ふるさと納税はあれですよね、基本的には住民税はその住んでるところに払う、うん、というところなのを、はい、ふるさと納税という形でどっか地域を指定して納税するということですよね。場所を変えるということですよね、自分の住んでるところ
に。あ、そうですね、税金を、税金を自分の、まあ、の応援したい町、
応援したい
返礼品がね、うん、魅力的なものが結構あるので、うんうん、まあ、返礼品が、うん、あ、これ欲しいなっていうので、うんうん、
選ぶと、
はい、うん、
で、これがふるさと納税の仕組みだと思うんですけど、はい、これの、サイトであるふるナビはどういう機能があるんですか。
まあ、僕たちはそのポータルサイトなんで、今、1400の自治体さんと契約をして、まあ全国に1700ちょっとあるんですけど、今もう僕ら1400っていうので、かなり大多数の自治体さんが、まあ網羅的に見れる。で、我々の方で寄付をすると、さらにまあコインがもらえたり、あとまあ、ふるさと納税で旅行のポータルサイトを僕たち、ふるナビトラベルっていう形で運営したりと、まあ、独自メニューを僕らの中で持ってたりするので、通常に寄付するより、まあ我々のところで寄付してもらった方が、あの、お得がさらにますよっていう。
なるほど。一般の方、いわゆる納税者の方が少しお得をするような形になると、はい、でやっぱり1700もあったら、そのいちいちサイトを見に行ってやるっていうのは大変だというところありますよね。
そうですね、はい、
そうすると例えばお肉が欲しいとか、はい、果物が好きだとか、なんだかんだ自分の欲しいものってあるわけですよね、
はい、
だからそれを御社の中のサイトで探して、あ、この地方自治体だったらこれくれるんだっていうのを探し出すっていうことですか。
そうです、そうです。
なんか宝探しみたいでいいですよね。
いいですよね、
うん、
これはまあ流行るなと、もう10年前にこの制度のこの部分を見て、まあ返礼品がもらえるんだと、これみんなやっちゃうなんだっていうので、まあ始まった事業ではありますね。
あれですよね、御社のようなこのサイトがあって、御社の場合、あの、高野花さんのテレビ CM で、
はい、
まあ年末あたりになってくると、なんか賑やかな CM がまた始まってきたなっていう形になるわけですけど、やっぱり、あれで一気に拡大したんですよね。御社を含めて、やっぱふるさと納税自体が。
ああ、そうですね、そうですね。まあ年々伸びてるので、まあ口コミでとか、まあ誰かがやってたら、ただただ得なんで、やった方がいいよみたいな流れにはなるのかなっていうので、毎年増えてますね。
なるほど。で、足元をこのふるさと納税、会員数が右肩上がりで、まあ手数料増加しているということで、はい、やはり足元の業績は好調ということですか。
そうですね、決算も過去最高益を、まあ、こちらのコンシューマー事業が、
引っ張ってくれてる。
そうですね、好調で。いけてるとは思いますね。
なるほど。ただ先ほどおっしゃられたように、アドネットワークやってて、まあその中からフルナビがまたできてきて、はい、次の事業で今また次の事業をやっぱり田中会長考えられてるっていうことなんですけど、
はい、
どんなところが面白そうだと思ってるんですか。
まあ、今後ですね、まあ、再生可能エネルギー領域にちょっと着手していきたいなとは思って、
これあれですよね、やはり人類の課題ということですよね、はい、
そうですね、まあ、大きな初めての人類共通の社会課題じゃないかなと思いますね、
これを解決するような何らかのこと、これをまあ研究開発してるってことですか。
そうです、まあ、解決というとおこがましいんですけど、やっぱり、まあ、やれるプレイヤーからやっていって、やっぱ脱炭素の社会を実現しないと、本当に夏が暑すぎ、今年もね、
まあそうですね。
で、10年後から見たら今が一番涼しい夏なんで、まあ、なんとかいい、あの、あれですね、夏が迎えられるように、まあ今、現代人がやるしかないかなっていうふうには。
そうすると、いろんな新規ビジネスの中でも、再生可能エネルギー、まあ、こういうところに絞った脱炭素の関連の何かビジネスを今模索しているという感じですか。
そうですね。ちょっといろいろ、ちょっとずつ、かいつまんでやって、まあ、ここかなっていうところと、まあ、こことここをやっていこうみたいなのは、考えてる段階で、考えてる、まあ、やりながら考えてるという感じですね。で、やっぱりその、土地とですね、あの、エネルギーを作るにあたっても、やっぱ土地と資金が必要なので、
どうしても必要ですよね。
はい。まあ、我々、まあ、BS 見てもらっても結構、あの、財務はしっかりしますし、ある程度、まあ、投資したとしても、あの、まだキャッシュが全然あるような状況ですし、土地なんかも、まあ、場合によっては自治体さんとかも、かなりあのこの脱炭素領域は非常に興味持っていただいているので、
ね、ふるさと納税で、あの、地方自治体とのコミュニケーション、これ非常に密に取られてますもんね。
そうですね、取っている状態で、まあ、首長さんとかもそれぞれお会いできるような状況でもあるので、まあ、面白い事例、いい事例ができれば、波及させやすいんじゃないかなとも思っており、そうですね。
そっか、なんか違うことかなと思ったら、よく考えたらふるさと納税やってるんだから、地方自治体、ここのやっぱり解決してあげると、やっぱり広がりますよね。
と思います。
なるほど。あと御社渋谷に、まあ、本社があって、同じ渋谷なんですけど、今回移転されたという形なんですけど、
はい、
かなりこれ社内連携強化になったという感じですか。
そうですね、まあ、まだ2ヶ月ぐらいなんですけど、まあ、今まで顔を合わさない人間がやっぱ会うようにもなりましたし、あと、まあ、なんかラウンジとかもこう、みんなコミュニケーションを取りやすいような場もできたので、まあ、連携は知っているのかなって感じはしますね。満足度もやっぱ綺麗なんで、高いんじゃないですかね。
なるほど。まあ、今御社ってグループで何人働いてるんですか。
今200名ちょいぐらいですね、200名強ぐらいの人数で働いてますね。
で、主な部門というか部署ごとに何人がどんな仕事してるもんなんですか？
はい、今ね、インターネットとコンシューマーでだいたい同じぐらいで、まあ、70名80名ぐらい、はいはい、働いてまして、まあ、共通部門で、うんうん、まあ、経理とかそういう間接部門系ですね、うんうんうん、も同じぐらいですかね、70名ぐらいとかで、うん、はい、
なるほど。で、御社の場合やはり重要なのは人材、はい、人の力ということだと思うんですけど、はい、御社は新卒採用されてなくて、はい、中途入社が今主体で、はい、人材採用してるっていう感じですか？
そうですね。
なるほど。年間どれぐらい取ってるんですか？
年間今30名ぐらいで、
30名ぐらいですか？
はい、あ、把握しますね。
で、こんな人材に iMobile に来てほしいというような望む人物像なのもございますか？
僕ら心がけてるのは、チーム、スマイル、グロースっていう、この3つの、標語を大事にしてるんですけど、まあ、チームワークをちゃんと持てて、まあ、笑顔、まあ、笑顔は礼儀とか礼節とかになるんですけど、まあ、笑顔が素敵で、あと成長意欲がある方ですね、この3つを持ち合わせた人が、僕らにとって来てほしい方になってますね。
なるほど。なんとかそういう人に来てもらおうという形で、はい、だけど渋谷の新しいオフィスだったら、はい、なんかいっぱい来てくれそうな、やっぱり入った瞬間、ね、かなりおしゃれですよね。
あ、そうですね、まあ、以前は渋谷の大きな坂があったんで、
そう、僕も行かせていただいてこの坂登るのかと思うような坂をぐーっと登っていって、ちょっと降りたところに本社あったと、ね、はい、坂登るのが駅からそんな遠くないんですけど、ちょっとね、坂きついですよね。
汗だくでしたね。
きつかったですよね。
はい、そうですね。汗だくで来られてました、皆さん。
そうですよね。はい、ということは、社員は毎日あれを登ってたんですよね。
そうですね。
そうですよね。それから考えると、今だと、駅からスッと行ったところにあるから、はい、めっちゃ便利なところになりましたよね。
そうです。採用にも影響してくるんじゃないですかね。
なるほど。はい、で、やはり、御社の場合、まあ、人っていうところで言うと、なんか研修とかも結構特徴的なものってなんかあるんですか？
社内勉強会は、そうですね、社員主体でやったりしてますね。
あ、社員が講師となって、はい、他の社員に教えるというような。
あ、やってましたね。
ああ、だけど、はい、これ教えるってすごくいいですよね。
あ、ですね、
やっぱ教えようとするとやっぱり自分がちょっと勉強しとかないと教えられないから。
あ、そうです、ね、
頑張るっていうことですか？
だと思います。やっぱアウトプットすることでね、インプットの量が増えると思うんで、本人も勉強になりますよね。この前もなんか住宅のマンションについてとか、はい、そういう仕事以外の投資についてとか、そんなこともなんか議題に上がってて、あ、こんなんやってんねやみたいな、
なるほど。
ぜひですね、この放送を聞いている若い方などにも、この、働き方などについて何かお考えなどございましたら教えていただきたいのですが。
働き方、
はい、成功とは何かということですとか、
やっぱりこう立ち止まってて何もしなくて成功することとか、自分の思いが叶うことはないと思うんですけど、まあ思いを強く持って行動して、まあ間違ってでもこうこけても前に転べば前進してるのと一緒なので、まあとにかくその自分がどうなりたいのかっていう、別にお金稼ぐことがもう幸せでもないと思いますし、自分にとっての幸せのゴール、10年後とかがどうなりたいのかっていうのをね、考えて行動すれば、やっぱそっちに、磁力のようにやっぱそっちに向かう力が働くんで、その力をうまく利用して、まあ、よくね、愚痴ってる人もいるみたいじゃないですか。日本ダメだとか、
そうですよね、なんとかガチャとかって人のせいにするっていう、
そうですね、親ガチャ失敗したとかね、あるかもしれないですけど、まあ日本ってめちゃくちゃいい国ですし、美味しいし、安全ですしね、この国に生まれてなんかチャンス全然あると思いますし、お金なかったらなんかエンジェル投資が最近ねやりやすいですし、僕も今年3社ぐらいエンジェル投資やりますけど、まあ、おじさん捕まえて、お金引っ張ってくることも昔より全然簡単かなと思うんで、僕はおじさん捕まえて金引っ張ってくるかなと思いますけどね。
なるほど。
なるほど。ありがとうございます。なかなかこう、いいことを想像しようと思っても難しかったりとかする中で、転んでもこう前に転んでれば前人身じゃないかっていう言葉っていうのは、ご自身での、実感であったり体験であったりの言葉ですか？
そうですね、もはや転んでる気もなかったんですけど、まあなんかこう悩みとか、そのね、辛いことにぶち当たったとしても、まあ自分の中でゴールがあれば、それに向かけてやっぱ走っていけるんで、でももしね、未来にこう気持ちがなければ、あ、しんどいな、やめようかな、みたいなんで、もう撤退するしかなくなりますしね。 やっぱ気持ち大事かなと思いますね。
あともう一つ、うん、そのアイモバイルの由来っていうのは割と分かりやすいと思うんですけど、
はい、
これどこから来たんですか。
これですね、
これ誰が考えたんですか。会長ですか。
いや、これなんか社内で公募して。
あ、そうなん
です
か。
で、まあ、僕らアドネットワークでガラケーのその、うんうんうん、ね、アドネットワークから発祥しているので、うん、まあ、携帯系で事業が連想できるようなもの、
うんうん、
で、あ行ってなんか出るたびに、まあ、うん、ああいう順多いじゃないですか。
そうですよね。
ああいいってなると、まあ、もうなんとか順だったら僕ら最強だなと思って、まあ、そういう意味でも、まあ、iモバイル、まあ、わかりやすいしいいかなと思って。うん、ただよく Y モバイルさんとよく間違われるんですけど。
大人が
確かに。
そうなんですよ。僕らの方が先なんですけどね。
そうですよね。圧倒的に、はい、圧倒的に先ですよね。
そうですね。ガラケー時代からなんで。はい、
そうですよね。で、この番組お昼に放送してるんですけど、
はい、
ランチって何を食べることが多いんですか。
一人の時はね、なんかラーメンとか、うん、それこそ吉野家の、
はいはい、
あれ、サバ定食とか食べてましたよ。めちゃくちゃ美味しいなと思って。はい、まあ、みんないる時はなんか、いい感じのとこ行ったりとか、
うん、しまし、ね、まあ、渋谷いっぱいいい感じのとこいっぱいありますからね。
あ、そうですね、
うん、ありがとうございます。では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
会長の愛読書などですね、何かあのリスナーの方にですね、一冊書籍を本を勧めいただきたいんですが。
僕はですね、最近ちょっと YouTube とかもあってあんまり読書してないところもあるんですけど、もともとその、うん、いつかはまあお金を稼いだりとか成功したいなっていう思いで、うん、その成功って何なんだろうって悩んでた時に、うんうんうん、ナポレオンヒルっていうあの成功哲学で有名な本があって、あの本はすごく良かったですね。
うん、やっぱ学びが多かったっていう感じですか。
学び多かったですよね。うん、まあもう染みついてはいると思うんですけど、何書いてあったかもあんま覚えてないんですよね。
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストはアイモバイル代表取締役会長田中俊彦さんでした。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはアイモバイル代表取締役会長田中俊彦さんでした。番組を最初から聞けなかったという方も、終了後はラジコのタイムフリー、またポッドキャストでもお楽しみいただけますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。